熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月7日ですけれども、はい、そろそろね、もう卒業シーズンは、
ねね、卒業して、まあ、これからもうしばらくしたら桜の話も出てくるやろ
う
し、
ね、今年も桜どうなんでしょうか。早いのかな。
見てるとね、3月のね、25、6日ぐらい京都
は、はいはいはいはいはい、
うん、そうらしいよ、
ね、それはその頃にはまた入学式とか入社式とかになるかもしれないですけれども、ね、はい、まあ、だんだんと暖かくなってきて、長英さんも引っ越しシーズンでお忙しいシーズンなのかなと思うんですけども、
滋賀県ででかいマンション、
はい、ね、あのすごいやつ、
あれがなんか140室ぐらいまだいける、開くらしいわ。開くっていうか3月の間も含めて、うん、それを詰めていかんだから大変なんですよ。皆さん入ってください
あの本当にね、なんていう建物でしたっけ、マンション名、
クレスト草津、
はい、すごくて、あの共用部分がものすごく充実してるんですよね。
そうやね。で今、うん、あの改装してますよ、
はい、
もうなんか何千万かけて玄関から全部きれいにしてる、舗装も全部やり替えて、
マンションの中にコインランドリーがあったり、うん、漫画の部屋があったり、うん、まあ、ラウンジみたいのがあったりとかして、まあ、住みながらこうなんかシェアハウス的な部分も楽しめるのかななんていう。そう
ね、まあお家賃はまあ相場でね、うんうん、やってるんだけど、
はい、ぜひね、探されてる方いたら
もう入ってください、
うん、よろしくお願いいたします、はい、さあそして引っ越し時期の分散というのを、国交省の方が呼びかけをしているということで、うん、まあ、今年は3月15日から4月6日にかけて、まあ、要するに春休みの期間が混雑を予想されているということなんですけれども、ね、まあ、引っ越し料金の値上げもねあるということで、
うんうん、日本ってね、賃貸マンションの場合は家具置いてないでしょ。
はいはいはい。
だから中国の人が来られたら、うんうん、泥棒が入ったよって、なんでやったら家具も電気も何もないいやこれが日本の習慣なんやからって説明したことあるんだけども、うんうん、こう最近はね、しばらくの間あれこう例えば机とかベッド買うでしょ、
はい、
もうそれやったらリースで借りた方がいいと、うん、うちでそういう専門部隊あるんで、まあ、ある程度手決めて冷蔵庫から全部揃えて、うん、まあこれぐらいのリース代でっていうのをやってんだけどね、うん、そうしたら引っ越しがでいいでしょ。
いや本当そうですよね。もうあの範囲永久的に住むならいいですけど、大学の間だけとか
持って行ったら持って帰らない、
う
ん、食おうたらそれ持って帰らない、また置き場所いるやん。だから僕はまあうちの準備しますので、まあ、その分ね使用料上がるかもしれんけども、うん、結果的にいらんものを買う必要ないし、
はい、
そこに住まれたらどうかなと思ってるけどね。海外は全部家具ついてるもんね。
処分もねお金かかりますから、
そう、うん、まあ、そういうのをやってるんで、また言うていただいたら。
そうですね、ホームページでご覧いただきましたら何点セット、はい、何点セットって言ってね、はい、借りられますので、ぜひご活用いただければと思います。
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超英や超英通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。 卒業シーズン真っ只中ということで、3月に入って京都ではあちらこちらで高校の卒業式がもう終わっている状態なんですよね。大学はこれからかなということなんですけれども、お部屋探しも真っ只中ということで、今回は塾長に卒業テーマにお伺いしたいと思います、毎年このシーズンになると新社会人や新入学の生徒の学生さんに向けて塾長からメッセージをいただいているんですけれども、お孫さんが今年卒業、
下の孫が今年卒業ですね、6月に、
ね、イギリスの学校を卒業されるという、優秀なお孫さんですけど、
優秀ではないと思うけど、なんとなしに言っとんねん、
なんとなしじゃ、
一応英語は喋れるからね、
なんかそういう機会を、持たせてあげられるのも幸せかなと思うけど、
それはね、親が頑張っとかなあかんねん、
もしくはおじいちゃんおばあちゃんが、
そうおじいちゃんおばあちゃんがね頑張ってね、辛いこととね、楽しいこと、これはね均等にあんね、僕はいつもそう思ってんね。だから辛いことあった時に必ずこの辛さを乗り越えた分楽しみがあるといつも思ってん、そうやって乗り越えてんね、だからね、世の中で全てが自然界は均等に皆さん方にこう機会を与えんねから、皆さんこれから辛いこと嫌なことあった時はね、そういうふうに思ってください。よし、この辛さと同じだけ幸せが必ずあると信じてください。さ、聞いひんだら俺も責任取れへんけどねだけどもそういうふうに思って頑張るのが大事だ。
なんかでも人生って最後帳尻合うって言いますよね。
合うねん、ちゃんとね。だから辛いことをね、たくさんやればやるほど楽しくいいことがいっぱいあると。だからそういうふうにしてね、世の中にはバランス取れてね、だから楽して知り合うことはそんだけの、見返りがないから、辛いことが自分を育ててくれるやん、嫌なことあればあるほどその逃げるやつと、なんとかこの難問を乗り越えようというやつと全然成長の仕方が違うやん。だから会社ではね、もうとりあえずいいことは人にやってもらえと、辛いことだけ自分でやれと、そういう言い方をした方が僕はいいと、そうやって言いできたから、結構楽しくやってます
確かに、若い時のその苦労は勝手でもしろって言葉もありますけれども、塾長やっぱりそれが後から返ってくると、
必ず返ってくる、そういうふうに思ってやったら結構ね、僕も75年生きてるけどね、やっぱり頑張っといてよかったなっていつも思う、世の中というのはうまいことできてるなと、逃げたらあかんと、一生懸命真面目に努力すると、そうしたら必ずね、それだけ分人生で返ってくると。
今ちょうど卒業して新入社員新入学を控えて割と不安になっている若い方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、塾長どんな言葉をかけますか。
やっぱりね、言うたらやっぱり辛いこと頑張ってくださいと、自分を信じてと、いつも人に助けを求める人間は世の中にはいっぱいあると、自分を鍛えて、自分を頼りになる人間に育ってください、何かあったらよし、なんとかなると、そういう人になるためには絶えず自分を鍛えると、そういうことが非常に大事だ。
でも本当にしんどかったらね、人を頼るっていうのも大事だと思いますけど、
ちゃんとね、そういう時はね、手を差し伸べる人が出てくるね、こいつ頑張っとるなと、手を差し伸べる、その時はね、気持ちよくお世話になってください、だけどね、お世話になったことを忘れないよ、いつか自分も助ける立場になれるように頑張ると、
本当そうですよね、仕事を始めたりすると辞めたくなる時って必ずあると思うんですよ。しかも入社してすぐぐらいに、多分きっと、だって普通にね、大学生活を楽しく過ごしていて新入社員になったらもう毎日同じ時間に朝早く出社してっていろんなことを覚えなきゃいけなくてって苦しいこともあると思うんですけど、まずは辞めちゃダメですよね。しばらくは頑張ってほしいですよね。
世の中で思うようにはならへん、自分が描いてたものと全然違うポジションに配属されるケースもある、それは会社が人事として決めようんだから、だけどそこに入ったらね、その中でトップになるように努力する、トップになるように、でそういう人はね、肌が見とんね、あ、こいつやるよなと、ほな次のポジション与えようと、こうなってる。
塾長ってしかそういう経験ありましたよね、最初の頃。
いや、僕はもうとりあえずやりだしたらね、もうそこへ配属されてんから、そこでトップになる、 一生懸命努力する、それを人が見とる、ほんならあこいつもやるよなと思ったらね、次これもやらそう、あれもやらそうって、だんだんだんだん上上がっていく、そういうのや。だからね、僕はこんなことしたないとかね、こんな嫌なことしたないとか考えたらあかん。そのお前は人事の責任者ちゃうねんから
いやいや、でもあるあるですよね。でも本当に
だけど、ラーメン好きなとこへね、なんか他のわけのわからんもん出されたら、俺はこれいらんと言うとあかんね、そのラーメン
一緒に食べね、まずはやってみる、
でそこで一番になるね、いつもそういうね。だからね、世の中ってね、思うようにいかへんのが普通なんや、それをね実感してね、配属されたところで一生懸命頑張ると、そんな人は見とると。なんでか言うたらね、それにはそのなんで見とるかっていうのは、見てへんかもしれんって言うやつもおりゃ違うと、絶えず人間はね、自分を判断するときに比較対象者を見とる、前見ながら横見て、でそれを見ながら、あいつよりも俺の方がええと、そうでしょ、自分が男前かなんか言うと、あの人が男前やけども俺、あいつよりも俺がええと、だから絶えずね、人を自分の被告対象として、対象者として見れるわけやから、見られてへんっていうことはない、ね、だから一生懸命努力してると、人はあなたを見とる、陰で隠れてやることも人は見とる、いつも見られてるっていうことを意識して頑張る、いつもそういう。
もしあの上司とかでちょっとこう意地の悪い人がいたりしたら、どうしたらいいんですか？
そんな気にする必要はない、堂々とね、正しいことを主張する、堂々と主張したら、そんなんねもうそれガーン言うたら次が言いようないわ正しい、むちゃくちゃ言うたらあかんね、誰が言うても誰が聞いてもなるほどと思うような返答しない、
はいはいはいはい、
ほんなら相手はね、一目見よ、一目、あこいつは変なこと言うたらちゃんと返しよなと言うたら、
感情では動かないってことです
ね、次から言いようない、それはおかしい、おかしい時はおかしいって主張したら、気にする必要は全くない、我が人生やから思うように生きたらいいんだ
でもほら、ね、違う星に聞かされちゃうのかなとか、いろんな
ところ、いやそんなん、そこへ行ったら行ったでね、また頑張ったらいいね、
うん、そうですよね、
全然気にする必要、
そう行った場所で本当にそれを楽しめばいいと思います
し、やめるのは簡単やだけど、やめへんのがええねん、
う
ん、
そう、まあ、このねラジオでも何回も言ってますけれども、まずはその退職代行を使うような、
ああ
やめ方だけはみんなしない、
まあ、対象外交業者から苦情くんのちゃうそんな言うた
ダメでしょ、やめる時ぐらい自分で言わなきゃダメだよ、
そ
らせんよ、
そんなことも言わへんよとか、こんな世の中言いできへんで、うん、そんなね、自分でなんでそんなよう言わんねんやと、
まあ、元からの気質なのか、心が病んでそうなってるのかにはちょっとよるかもしれないですけど、
いやだからずっとそれを原点へたどるとね、うん、小さい時から育て方が、親の育て方が悪かった、
まあ、
だからうちの親の場合は何かあったら死ぬ気で頑張れっていつも言われて、それから辛いことは頑張れと、
なんか今はね無理しなくていいよっていうなんか風潮が漂ってますから
でね、
でも今あれですよね、企業によってはあの親も一緒に入社式に参加できるところもあるみたいで、
いつまでも子供でどうすんのやともうだからもううちね、まあだから結婚してね、嫁にね給料全部渡して小遣いないやん、こんなどうしたら小遣い増えるかなっていうことを考えるとこにいいや
ん、ね、塾長すごいですよね、お給料は全部全額、
全部もう全額だもん、ね、まあ、金ないやん、土日休みにバイト行ったりとかするやん、
なんかその土日バイトとかもやっぱり勉強になるんですか、なったんですか、すごく、
いやだ稼ぐっていう目的やから別に気にしてへん、そんな勉強になったとかだってへん、本業ちゃうねん、お金を稼ぐだけのことで、
お金を稼ぐためだけでも
やっぱりだ だけど
まあ、いろんなことを知ることは大事ですよね、
だからお金もっていろんなことを知れるし、こんな幸せなことないやろ、
まあ、確かにそう思います、本当に
家でどういう日中、まあ、それは家族とね、楽しくするのもそれはええやん、
いや、やっぱりちょっと子供と一緒に、ね、遊ぶ時間もあって
もいいかなと思うんですけど、いやもう俺はだからあんまりなかった
ねえ、
だからもう子供たちは全部嫁はんの周りにおる、俺はもうそれでええねん、
うん、でももしかしたら子供たちはもっとパパと遊びたかったなと思ってるかもしれないし、
いやだからそんな思うかどうか知らんけども、うん、まあそんな気全然ない、
ね、でもね、あの塾長の背中を見て本当に育った感じがするお子様たちで、
しぶといで、うちの
髪型も一緒だしね
なんでか知らんけど。
さあそろそろお時間になります、4月から新生活をスタートする皆さんに一言お願いします。
そうやね、まあ頑張ってくださいと
頑張らずに頑張る、
なんとかなると、なんとかね、もう頑張れ、とりあえずね困った時はね前へ一歩進めと、ほんならなんとかなると。
そう迷ったらまずやってみて、
バックしたらあかんねえって。
本当そうですね、
いつもそう思って
る。はい、皆さん頑張ってください。そして卒業する皆さん本当におめでとうございます、はい、今週は塾長に卒業についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、それでは皆さんにですね山口百恵さんのいい日旅立ちをお願いします、
はい、いいですね。それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはラジオネームモンブランさんからいただきました。ありがとうございます。引っ越しにかかる初期費用は家賃のおよそ5倍という話を聞きました。あまりに高くなかなか引っ越しに踏み出せないのですが、敷金、礼金、清掃代で5倍もかかることはない気がするのですが、何にお金がかかるのでしょうか。また少しでも費用を抑えるために何か削れるものはないのでしょうか。ぜひ教えてくださいということです。
なるほど、まあ、お家賃、まあ、敷金、礼金っていうのを、まあ、比較的最近条件的に礼金なしとかね、
はい、
敷金を1ヶ月とか2ヶ月とか下がってるんで、まあ、5ヶ月いるかいないかはちょっと分かりませんけどね、まあ、引っ越しするときには、まあ、引っ越しね運ぶのとかね運送屋さん段取りしないし、だからそれやったらまあレンタカーのトラック借りるかなんかで、自分らの友達に頼んで運んでもらうとかね。でまあ清掃の件に関してももう清掃してもらわなくても結構ですと、我々清掃しますからいいですとあえて仲介業さんに頼んだらどうですか。できるだけ抑えたいね、相談して
敷金礼金、ね、無料キャンペーンとかって
そうや ね場所によってはあるんでね、
そういうのを利用して、
まあ、これは家主さんの家主さんが大体上限決めますのでね、で業者さんは分かりましたということでそれで募集するんですけども、まあ、それで入らない場合はやっぱり条件が自然に下がりますよ、需要と供給のバランスで、だからまあ、その辺考えながらじっくりやったらどうです。そのどうしても5倍いるかやったらそんなこともないし。
塾長はやっぱり削らない方がいいよと思うものはありますか、初期費用の中で。
初期費用の先ほど資金礼金とかそういう家賃は決まってますよ。だけどもうちょっと安らぎませんかって一言言うでもいいと思うけど、
清掃はねなんかやっていただいた方が気持ちよく住めるような気が。
清掃もさけど自分でやったらええのちゃう。
だって前の人積んだままってことでしょ、それを自分で掃除。
いやだからある程度ね中現状回復やりません、だからまあもう掃除も汚れたままで結構自分でしますわ言うと、まあ、いらん清掃代もいらんし、
であとは自分でねなんかレンタカーでトラックかなんか借りて
運ぶ。だから返すときにね、私自分でやってんから、返すときはそのままで飽きまへんか言うて。
ああなるほどね、
清掃代必要ないでしょうと、私が清掃全部してんから掃除ぐらいできるやん誰でも、そんでええのちゃうかなと思いますけど、
まあ、でも最初はねあれ保険とかもありましたよね多分ね。
保険もね、保険も自分とか例えば親戚の人が保険屋さんやったらそこへかけてもらってもいいんですよ、家財保険やから、家財と盗難が入ってますから、大体まあ家財でも500万ぐらいでしょ、そんな何千万もないですよ。だから500万以内ぐらいで家財と盗難、あとまあ物損なんか怪我した時の何かで怪我した時のまあ、いろいろ入ってますわ、こう条件がね。だからそれは一応は規定でそこでこれやないと貸してくれへんっていうことやったらしょうがない、だけどももう自由に自分で決められるんやったら業者さんにこれうちの親戚の人がね 保険屋さんいましたからそこへかけたいんですけどどうですかと、でかけた後、うん、後の証書のコピーで渡してたら、それで僕はいいと思いますけどね。
はい、それではまとめていただきます、はい、今週のツボです。
まあできるだけ自分でやってください。
はい、はい、まあ、削れるところもありますよ、はい、ということになります、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
はい、eガレージならオーナー様は初期費用が2万5000円、まあ、税別ですが2万5000円だけとなります。ランニング費用は無料ということですのでぜひご活用ください。そして超Aさんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長永代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長永の提供でお送りしました。